こんにちは。渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第26回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品はドストエフスキー作、太田正一役、おかしな人間の夢という作品です。作者はロシア文学ではもう有名な作者です。で、私が読んでいる場合に問題なのは日本語の翻訳、日本語の文章がどのように書かれているかということです。太田正一さんの役はとても素晴らしいものです。私が初めて太田正一さんの役を知ったのはマーミン・シビリアークという人の書いた森の物語という作品を読んだ時からです。ロシア文学の研究者の方がリャビンカ・カリンカという雑誌を発行していまして、太田正一さんの訳した森の物語を発行されました。それを送っていただいたんですけども、その時に一読して、ああこれは素晴らしい作品だな、素晴らしい翻訳だなと思いまして、話を持ちかけまして、ちょうどその年がチェーホフの没後100年にあたっていまして、2004年です。国立市のあるレストランでこの太田正一さんの訳した森の物語と、私がチェーホフのカモメの一人読みというものに挑戦いたしました。これは今ネットでも聞くことができます。この時の実況録音を聞くことができます。で、その時から太田正一さんの翻訳というものが素晴らしいということを知りました。で、それからあとは読みましたのは太田正一さんの翻訳の代表作となるかと思いますけれども、群像社から出ていますカザケービッチという人の落日来山という作品。これは基本的にはエッセイ集のような形態をとっていますが、文学的エッセイ集といいますか、単なるエッセイではなくて、エッセイがいわゆる叙情詩のような表現になっている、そういう作品集です。これについても私は録音してネットに上げてあります。子供時代に、ウバがいまして、そのウバが猫を可愛がるといいますか、まあ猫とのエピソードが書かれた部分を読んでいます。これもネットで聞いていただけるようになっています。で、今回私がこのおかしな人間の夢というのを取り上げたのは、まあたまたま太田正一さんからこの本を送っていただいたという機会があったのですけれども、ちょうどその同じ時期に私は群像社から、ロシアのクリスマス物語というものを私の仲間と5人で、CD で初の、日本で初のいわば表現読み CD 集というものを刊行いたしました。で、その中に私が読んだものがドストエフスキーの作品でした。キリストのヨールカ祭りに招かれた少年という作品でした。で、太田正一さんからたまたま送られたこの本がドストエフスキーでした。というわけで、まず頭から読んでみたのですけれども、太田正一さんの役はとても素晴らしいものです。で、しかもこの作品というのが実は太田正一さんがロシア文学に入り込むきっかけになるような作品らしいんですね。太田さんから送っていただいた本のちょっとしたコメントにこんなふうに書かれていました。渡辺様、短いですが小生の寂しい20歳が詰まっているドストエフスキーです。 ロシア文学の入り口でしたというわけです。そしてそんなことを考えながら私もこの作品を読んでみましたが、ドストエフスキーという人の持っている文学の原点のようなものがこの短い作品の中に書かれているなあという気がいたしました。それでぜひ取り上げようと思ったわけです。それではしばらくの間この作品をお聞きください。ドストエフスキー作、太田正一役。おかしな人間の夢、空想的な物語。1。俺はおかしな人間だ。やつらは今では俺のことを気違いだと言っている。やつらにとって俺が以前みたいにおかしな人間じゃなくなったというんなら、これはまあランクが一つ上がったというものだ。でも今はもう怒ってなんかいない。ただみんながかわいい、懐かしくてたまらない。やつらがこっちをバカにして笑っている時でさえ、なんだか特別に懐かしい気がして仕方がないのである。俺の方から連中と一緒になって笑ったっていい。何も自分のことを笑おうというんじゃない。やつらを愛するあまりそうするのだ。もっともそれもやつらを見ていてそんなに憂鬱にならなければの話である。憂鬱なのは連中が真理を知らないのに俺はそれを知っているということなんだ。おお、我一人真理を知るというのはなんと苦しいことだろう。だがあいつらにはそれがわからない。とてもじゃないがわかるまい。ところで以前はおかしな人間に見えるというのでえらくくよくよしたものだ。そう見えたんじゃなく実際そうだったのである。俺はいつでもおかしな人間だった。自分でもわかっているが、多分生まれた時からそうだったのだ。どうも俺は7歳の時にはもう自分がおかしな人間であることを知っていたらしい。その後小学校で勉強し大学でも勉強したが、どうだろう、勉強をすればするほどますます自分がおかしな人間であることを学んだのである。だから俺にとっては大学時代の学問なんてどれも結局のところ、それに深く没頭すればするほど自分がおかしな人間であることを自分に証拠立て説明するためにだけ存在したようなものだった。学問の場合と全く同じことが実生活においても起こった。自分があらゆる点でおかしな人間だという愛も変わらぬ意識が年々俺の内部で成長し根を張っていった。そんな俺をいつも皆が嘲笑した。でももしこの世の中で俺がおかしな人間であることを誰よりもよく知っている者がいるとすれば、それは俺自身なのだ。にもかかわらず奴らは誰一人それを知りもしなければ気づきもしなかった。でまさにそのこと、奴らがそうした事実を知らないということが俺の一番の尺の種だった。だがその点では自分自身に責任があった。自尊心というかあまりに誇りが高すぎたせいでどうしてもそのことを誰にも打ち明けたくなかったのである。この自尊心は俺の心の中で年を追うごとに大きくなっていった。そしてそれは自分がおかしな人間だということをもし自らそれが誰であるにせよ他人に告白するような真似をしでかしたら、さっさとその晩のうちにもピストルで自分の頭を粉々にしたに違いない。そんなところまで行ってしまったのだった。ああ少年の頃なんか我慢できなくなってちょっとした拍子に自分の方から友達に打ち明けてしまうんじゃないかと、どんなに懊悩したことだろう。でも 一人前の青年になってからは一年増しにいよいよ深く自分の恐ろしい性質が分かってきたのだが、なぜか前よりいくらか平気になった。全くなぜかとしか言いようがない。というのは、いまだにその理由をはっきりさせることができないからである。おそらくそれは俺の魂の中でトスカが優秀が激しさを増していったためだろう。この恐ろしいトスカは俺の全存在を無限に超えたある事情に関わっていた。他でもない。それはこの世のことはどこでも全てどうでもいいという確信が俺の心を捉えてしまったということ。俺はずっと以前からそのことを予感していたが、完全なる確信としてはここ一年の間に何かこう突然やってきたのだ。俺は忽然として悟った。世界が存在しようがしまいが、あるいはこの世の一切が消えてしまおうが、俺にとっては同じこと、どうでもいいことなんだと。そう、俺は自分には何一つなかったということを俺の全存在をもって直感したのである。それでも初めのうちはやはり以前はいろんなことがあったような気がしていた。でもそのうち、いや前にだって何もなかった、ただなぜかあったような気がしただけだと気がついたのである。それから俺は次第次第に、何これからだって決して何もない、そんな確信さえ抱くようになったのだった。そして突然俺は他人に腹を立てることをやめてしまった。それどころか他人をほとんど眼中に置かなくなった。実際ほんのつまらないことにまでそうした態度が見られるようになった。例えば俺は通りを歩いていてよく人にぶつかった。それは何も考え事をしていたからじゃない。だいたい俺に何を考えることがあったろう。その頃にはもう考えることをすっかりやめてしまっていたから、人にぶつかろうが何が起ころうが要するに俺にはどうでもよかったのだ。問題の解決でもできたらどんなに良かったかもしれないのだが、ああでも俺には何一つ解決できなかった。そのくせ問題だけはどっさり山ほどあったのだ。だが俺にとってはどうでも同じことだったので、そんな問題はみんなどっかへ行ってしまったと。まあそういうわけで俺が真理を知ったのはこの後のことだった。去年の11月、はっきり言えば11月3日に真理を知ったのである。以来その日のことは一瞬たりとも忘れない。それは陰鬱なこの世にある限りの陰鬱を極めた晩であった。夜の10時過ぎで、俺は家に帰る途中だったが、全くこんな陰鬱な時間はまたとあるまいと思ったことを覚えている。自然界の現象までそうなのだ。しとしと雨は一晩中降り続いていたが、これがまた実に冷たい陰気な雨で、人間に対して明らかに敵意を持った何かしら威嚇的ですらある雨であった。俺はそのこともよく覚えている。それが突如10時過ぎにパタリと止んで、恐ろしいばかりの湿気が立ち始めた。雨が降っていた時よりももっと湿って寒々しくなり、あらゆるものから路上の石の一つ一つから一種の蒸気が立ち上っていた。はるかに通りの方から横丁の奥を覗き込むと、どの路地からもぼーっと変に明るいガスが湧き立つのが見えた。ああもしこのガスが残らず消えてくれたら、いくらか心も和むのに。こいつのせいで、こいつが何もかも照らし出すからかえって憂鬱になってくるんだ。俺はその日ろくに食事もしないで、早々と夕方からある技師のところに座っていた。そこにはもう二人友達が来ていた。俺がずっと黙りこくっていたので、みんなくさくさしていたようだ。彼らは何か挑発的な話をして急に興奮したりすることもあった。だが そんなことは彼らにとってどうでもいいことぐらい俺には分かっていた。要するに、ただちょっと興奮してみただけなのだ。さて、いかがだったでしょうか。それでは、ここで本のデータを紹介いたします。作者はドストエフスキー。署名がおかしな人間の夢。出版の年月日が2006年の12月5日です。出版社は論争社。論文の論に、クリエイティブの創造ですね、創作の創、作るという字、それに社を書いて論争社です。さて、この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。また名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしいとか、この作品を読んでほしいというものがありましたら、作者名、署名、あるいは作品名です。それと出版社の名前をお知らせください。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。